今ここに礼拝に参加している皆さんはとても幸いです。
アーメン。
この全世界を作られ、また皆さん自身を作られた主イエス様を皆さんが礼拝できるこの時間は幸いです。生きている間にこのお方に巡り会えた皆さんは幸いです。皆さんがですね、礼拝を捧げたくても捧げられなくなる時が来ます。今皆さんは健康が与えられて、また時間も与えられております。今ここにいない人もおりますけれども、彼らには、健康あるいは、仕事などの都合、あるいは自らここの礼拝に来たくないという人の中にはおります。しかし皆さんは今自らここに来たいという願いを持って、イエス様と出会いたい、捧げたい、賛美と祈り、献金、あるいは自らの奉仕を捧げたい、そういうふうにその皆さんの捧げをの足が受け取っておられますから幸いです。何事にもですね、時があります。リミットがあります。人はやがて死にます。その死ぬ日は分かりません。この礼拝直後にもしかしたら死ぬかもしれないし、あるいは何十年生きるかもしれない、ある人は100年以上生きるかもしれない、それは分からない。とにかく人それぞれにですね、自由に皆さんがこの地上で生きて自由に選択して自由に行動できる時間が計り与えられており、そしてそれにはリミットがあるということ、それは、もう誰も否定しようがない事実ですね。人生は選択と行動と結果の積み重ねで構成されておりますね。そして永遠があります。死んだ後の世界があります。その死んだ後の世界はこの今生きている一瞬一瞬の選択と行動の積み重ねによって査定がなされます。人が死んだ後に行くべきところは2つに1つ、1つがパラダイスという、とても慰めに満ちた心よいところで、もう1つがハデスという、心地よくない、苦しみのところ、その2つに1つです。それ例外は誰もありません。今日これからお読みする箇所には、ラザロという貧乏人と金持ちが出てきます。金持ちに関しては名前は記されておりません。この2人に共通することは、2人ともアブラハムの子孫であったということで、これはですね、実を言うと皆さんも同じです。皆さんもイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫であり、そして皆さんお互い顔を 見るこの礼拝堂の中で見る兄弟姉妹たちは兄弟姉妹です。家族です。この金持ちもまたラザロも同じアブラハムの子孫でしたので、遠いながらも兄弟の関係でありました。ですからこれからお読みするこのルカの福音書の16章19節から、この話はぜひ皆さんにも関係のある話だと思ってください。まずルカの福音書の19章の最初に19節から21節までを読みます。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られていた。ね、この二人はやがて死にました。で、一方は金持ちで一方は貧乏人だった。で、貧乏人の方ラザロは、この金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと 思っていた、ね、と思っていたということは腹を満たすことが滅多にできなかったですね。立法にはアブラハムの子孫はすべからく立法が与えられております。皆さんにもイエス・キリストという自由の立法が与えられておりますけれども、このアブラハムの子孫たち、彼らにも立法が与えられており、そしてその立法は、貧しい者、弱い者に対しては、助けるようにと命じられております。例えば申命記の15章、他にはレビ記にもいろいろあるんですけども、とりあえず申命記の方を開きましょう。申命記の15章7節と8節、申命記の15章7節と8節にはこう書いてあります。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちでも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。アメン。他にも書いてありますし、またイエス様の御言葉でも、ね、あなたの、兄弟が飢えたなら食べさせてやりなさい、裸なら着せてやりなさいと言っております。それが律法であり、またイエス様の教えです。金持ちはですね、毎日紫の衣や細布を着ておりました。今でいうところのかなり高価な服、ブランド品のかなり高い部類のものを毎日着て、で贅沢に遊び暮らしていた、毎日遊び暮らしていたと書いてありますね。それほどの財力があった、それほどの、食べ物もあった、細布でできた着物なんてはっきり言って役に立たないものですね。飾り、寒さをしのぐとかそういうことには役に立たない贅沢品です、そういったものを買う財力があっても、でも門前のに、全身おできのその貧しい人が寝ていても、でも彼はお腹を空かしていたんですね。犬でさえ彼のところにやってきては、そのおできのところを舐めていました。犬の舌結構ですね、ザラザラしてるんですね。でそれで、その動物の舌は殺菌作用があるんですよ。だから動物は怪我するとよく舐めますね。犬はこのね、ラザロに慰めてあげてたんですね。で何としてもその痒いところを舐めて、ね、あまりおでき舐めるなんてみんなしたくないですね、他人のおできなんて。でも犬はして、そしてそういう憐れみをかけてやったというのに、この金持ちはラザロに食べ物を与えない、で食べ物をこぼれ落ちるものをこぼれ落とすことさえしないんですね。最近のビジネスの世界は本当にシビアで、ちょっとしたこぼれさえもその下々の企業にこぼすまいと、独占をなんとかして保とうとしておりますけれども、とにかく、何かともう自分だけに富を蓄えよう、そういう習性が、金持ちにあります。例えば詩編73編に、ですね、これはアサフの賛歌なんですが、詩編73編は、ちょっと長いですけど、どこから読みましょうか。一節から読みます。詩編73編、まことに神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。 彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いはあふれ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は血を行き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。アサフは非常にですね、現代生きる若者たちと同じような苦しみを抱えておりました。一部の金持ちたちが富を増し加えている。そしてその豊かな水は彼らによって飲み干されて、貧しい者たちに行き巡らない。でしかも誇り高ぶる者はますます誇り高ぶって力を増し加えて栄えて、そして、ね、4節、彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎってる。はた目から見れば悪人が栄えてるんですよ。で、正直者がバカを見ている、そういうありさまですね。でしかしですね、アサフが後になって気づくんですけども、でもアサフは、苦しい辛いところを通ります、13節以降。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最古を悟った。まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えず、あなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。イエス様はですね、皆さんが悪の道に行くのを邪魔されます。私も相当邪魔されました。私が金持ちのその道に行こうとするとことごとく邪魔するんですよ。まあいろいろ痛い目を見まして、その結果私はここに立って、そして御言葉を伝えるものに本当に幸いだなって、もうさっきそこでですね、休みながら思いました。しかし悪人にはですね、邪魔されないんですよ。なんであんなに悪いやつが栄えてんのって思うほど、もう本当に彼らはね、傲慢が彼らの、首飾りとなって、もうそれを下ろそうとしないですね。でもアサフは悟ったんです。神は彼らを滑りやすいところに置いて、彼らを滅びに突き落とされると。どういうわけで私たちは選ばれているのか分かりません。とにかく私たちは、少なくとも私はですね、イエス様の道を選びました。 イエス様が決して乾くことのない命の水を与えてくださるよって言ったから、だからイエス様それをくださいって言ったら本当に与えてくれた。それがわかればちょっと私の選択なので、ね、生まれてからずっとなんかそういうふうに選ばれてたって言われてもあんまりピンとこない、まあ、でもそういうふうに言われてんだったらまあそうでしょう。とにかく私はある時選んだ。そしたら本当に潤された。潤されたからもっともっとイエス様に近づいていったら、まあ今ここにいるわけです。この金持ちも、ラザーと金持ちの話に戻りますけども、この金持ちもですね、ずっといいものが与えられていたわけです。でもいいものを与えられてるという感覚がありませんでした。でそれで、貧しいものに施すことを、それを蔑んでいた。律法と預言者を蔑んでいた。何か昔の人のその堅苦しい教えで今の俺たちには関係ない、俺たちはあんなダサい生き方じゃなくて毎日面白おかしく気ままに生きていくんだっていうね、まあ、そういう考えでやっていたんでしょうね。しかしリミットがあるんですよ。時間が来るんです。ルカの16章に戻りまして、22節さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた、ね、金持ちも死ぬんです。金持ちのその死に方は安らかだとアサフの詩編ではありました。できっと、ね、毎日贅沢遊び暮らしていたわけですから、まあ、そのお葬儀もかなり豪奢なものだったでしょう。泣く人も大勢いたでしょう。で、棺桶もかなり高価なものだったでしょう。その当時流行っていた流行りの葬儀の歌、まあ、ベストの葬儀の歌が有名歌手によって歌われたかもしれません。しかしですね、お葬儀がどういう様であったかは死んだ後の行き先には一切関係ないんです。皆さん安心してください。お金持ちであろうが貧乏人であろうが行く先は一切関係ないんですよ。何によって行き先が決まるんだと思いますか？
イエス様。
イエス様ですよ。そうです、そうです。行き先が決まるのはイエス様です。この、金持ちと貧乏人、金持ちであったら必ずハデスに行くというわけではありませんよ。実際ね、アブラハム金持ちでしたね。超金持ちなのにパラダイスにいます。金持ち貧乏人関係ない。何が関係あるかっていうと信仰が関係あるんです。皆さん信仰によってアブラハムの子孫だと聖書に書いてあります。皆さんも信仰を持ってるかどうかでパラダイスに行くか、それともハデスに行くか、それが決まるわけです。23節からお読みします。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくて止まりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。アブラハム、来よ来よと言いました。思い出してみなさい。アブラハムの願いは子が全員 自分の側に来ること、パラダイスに来ることです。ところが必ずしも子が全員そうなるわけではないようです。アブラハムでもできないことがあるんですね。もはや死んでしまった人、パラダイスに行った人とハデスに行った人を、それを逆転させるということはアブラハムにもできないんです。私も皆さんがどちらに行くか、皆さんに勧めることはできます。御言葉を伝えることができます。でも皆さんを支配して、お前パラダイスね、お前気に食わないから派ですとか、そういったことは私にもできないんですよ。当然ですよ。できないんですよ。当たり前ですよ。実はですね、イエス様も皆さんが誰一人として滅びることを願っておられません。一人として滅びることなく永遠の命へと導かれるようにイエス様も願っているんです。そのためにイエス様は命差し出して、血を流して十字架でつけられた。それほど皆さんに命を得てほしいんです。それほど皆さんに救われてほしい。皆さん自身には自由意志があります。イエス様は決して皆さんの自由意志を犯すことはしません。ただあなたは命と呪いがあったら命を選びなさいとはイエス様は言いますね。イエス様の何でもできるその力でもって、みんなをもう善人も悪人もイエス様を信じてない人も全部ね、ほぼ漏れずもみんな天国に行くなんて、そんなことをイエス様はしないんですよ。皆さんの自由意志、これが道だ、これに進めという御言葉の道は示しても、強制力でもって全員を天国にあげたり地獄に落としたりとか、そういうことはしないお方です。皆さんのその自由意志とか、それを大事にしてください。この金持ちに関しては時間切れが来てしまいました。ラザロが目の前にいるのに、貧しい人がいるのに、律法が与えられているのに、でも何もしないままただ遊び暮らして、そうこうしているうちに時間が切れてしまいました。時間がいつ切れるか皆さんは分かりません。どうか時間切れの時、ハデスに行く査定がされないようにと私は願っております。27節からお読みします。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。アブラハムの答えは、彼らモーセと預言者があるから、それに聞くべきだと答えました。皆さんもモーセと預言者を今眺めています。手に持っています。見ています。聖書ですね。モーセと預言者は聖書です。皆さんには聖書があります。それの言うことを聞くべきですと私も言うしかありません。アブラハムは、あなたには兄弟たちにはモーセと預言者がある、それに聞けとしか言いようがありませんでした。同じように私もそうです。今皆さんがこの持っている聖書の御言葉にどう対処していくか、それによって行く先が皆さん自身かかっております。皆さん御言葉に従うべきですね。この金持ちは自分の考えを死んでも下ろしませんでした。30節と31節、彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もし モーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。実際そうなんですよ。皆さん、死人の中から蘇った人知ってますね。もうこれは古今東西誰よりも有名人です。イエス様ですね。死人の中から蘇りと毎回告白しておりますね。毎回告白していながら、それでもハデスに行く人も、まあ、人類史上いたかもしれませんね、まあ、結構何人もいるそうですか。信じてないとダメなんですよ。イエス様は死人の中から蘇ったということをもう誰もが知っている事実です。イエス様は無力に見えるかもしれないです。金持ちにとってこのラザロは無力で自分よりも弱い立場だった。で一方も無力だったと思われます。彼にとっては、彼の中では、なんだ立法なんて俺に何のメリットもくれないじゃん、それより金だよ金っていう生き方をして、そして、彼は後にはこういうふうになってしまったんですが、今現在イエス様が無力だと思うでしょうか。ある人たちにとってはそう見えるかもしれませんけれども、しかしイエス様の信じてその通り御言葉通り実行すれば、ダイナマイトのような力があって、人のどんな力よりもはるかに優れた力があるということを体験しておられる方はここにも何名かおられますね。そうです、イエス様は信じる者に対しては莫大な力、十字架は人の世からすれば愚かに見えても、しかし信じる者にとってはそれは神の力です。今私たちはこの死人の中から蘇られたこのお方をどう扱うか、これが非常に重要な判断が迫られております。イエス様はおっしゃいました。誰でも私の名のゆえに、このあなた方の兄弟の中でこの最も小さいものの一人にしたことは私にしたことである、最も小さいものの一人にしなかったことは私にしなかったことである。この御言葉を思い起こすべきです。今御言葉にどう対処するか私たち自身に委ねられております。金持ちは自分の考えをね、主張しておりました。死んでも自分の主張を下ろしませんでした。アブラハムにいいえと答えたり、でもとかだってとか、そういったことをいっぱい口が答えしておりますね。でも彼の良かれは主張しても御言葉にそぐっていないことはことごとくそれは突っぱねられております。この金持ちの最初の主張は、24節ですね。父アブラハム様、私は憐れんでください、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください、面白い願い方ですね。地獄の中で、ね、炎熱があることはわかる。で、先に冷やしてくださいというところ部署が舌っていうのを何でしょうね。なんでなんか、ね、頭とか顔とかあるいは足とか手とかじゃなく舌なんでしょうね。興味深いです。この舌という器官は非常にハデスというところと関わりがあるところです。人は舌の用い方によってハデスに行ったりゲヘナに行ったりパラダイスに行ったり豊かな実を結んだりしております。ヤコブ3章にありますね、ちょっとヤコブ3章も開きましょうか。ヤコブ3章の、1節からちょっと読みます。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆 多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいれば、その人は体全体をも立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風で押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言ってほくろのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。不思議なことに、ここ3週連続して舌のことが出てきましたね。よっぽど今皆さんの唇に気をつけてくださいということが語られております。舌はゲヘナと非常に関わりがあります。この舌によってゲヘナに人は落とされるし、また舌の唇の結ぶ実によって皆さんはその唇の果実をの実を得ます。金持ちは舌が達者なようで、アブラハムにね、いいえと言ったり、あるいは舌先三寸でなんかいろいろと言いくるめようとしました。この世の中、うまく渡り合って金持ちになっていくのは、舌が上手い人が大体そうですね、世の中のやりくりして、でなんとかのし上がっていきますけれども、で実際、生前このラザロは金持ちより弱い立場だったようです。だから金持ちが手を見上げて、ラザロ、あ、知ってる男がいるぞ、あ、ラザロだ、おいラザロ、お前生前俺からいろいろと世話になったよな、一丁その隣にいるアブラハムに俺のためにちょっとなんとか話聞いてもらえないかなとか、そういうこと言ってもですね、無駄なんです。いくら生前上下関係があったとしても、それは天の御国においては全く一切関係ありません。イエス様に従ったかどうか、ただそれだけが査定されます。今ここで礼拝を捧げている皆さんは幸いです。まだ皆さんには将来があります。希望があります。今がチャンスがあります。伝道者の書にこう書いてあります。青春の日々にこそあなたの創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後にまた雲が戻ってこないうちに、若いうちに創造者を覚えるべきです。後になると間に合わなくなることが来る。光が見えなくなってしまう時がある。御言葉の光が与えられた時に、その御言葉の光が全くもって見えなくなる時が来てしまいます。ある人には御言葉が光に見えても、別の人には全然光に見えない。若いうちに創造主を覚えるべきなんです。この金持ちにとって、ラザロが彼の目の前に現れたその時、それは彼にとってチャンスでした。パラダイスに行くことができる最後のチャンスだったかもしれません。しかし彼はその時ラザロを軽んじました。律法と預言者を軽んじました。自分の欲望の赴くままを選択して、そうしていよいよ時間が来てしまいました。今皆さんの目の前にラザロはいるでしょうか。皆さんにとってラザロはどういう形で現れているでしょうか。 もし皆さんがなすべき正しいことを知っていながらなさないのであれば、それは皆さんの罪です。礼拝という場において賛美を捧げるべき時に自分の思いの方を優先させて、気分以下で賛美をの唇を閉ざしたりとか、御言葉に目を留め御言葉に心を開くべき時に皆さんの気分以下で御言葉を退けたりとか、だってとかそうじゃなくてとか、そういう風にする時、皆さんはラザロをないがしろにしております。あくまで皆さん自身のその考えを手放さないのであれば、やがて時間が来てしまいます。今皆さんがここで生きて礼拝を捧げているこの時は幸いです。死んだ後ですね、皆さんが今ここで礼拝を捧げていたこの時を思い出す時が来るんですね。どういう時だと思いますか？死んだ後に礼拝を捧げている時を思い出す時が来ます。問題はそれがどこでそれを思い出すかということが、そこが問題です。どこで思い出すか、パラダイスで思い出すか、パラダイスで生きている時の礼拝の時間を思い出して、あの時は本当に幸いだったな、本当に心からイエス様を褒めたたえていてよかったな、イエス様はあの時礼拝を捧げていた以上の素晴らしいお方だったと、良い思い出を思い返すように生前の礼拝を思い返す人もいれば、ある人はハデスのところ場所で礼拝を思い出して、あの時もっと真剣に御言葉に耳を傾けていれば、御言葉をないがしろにしなければよかった、あの時賛美をつまらなくではなく捧げていなければよかった、地獄の炎熱で苦しみながら天を見上げて、上の方を見上げて生前一緒に礼拝を捧げていた人たちが上のパラダイスにアブラハムの懐にいて慰めを受けているのを見てからでは遅いんです。今皆さんがこうして礼拝を捧げているこの時は幸いな時です。私は誰一人ハデスでこの礼拝を捧げている時を思い起こす者が一人もいないように願い、またそのように祈っております。アブラハムもそう願っています。イエス様もそう祈って、天の御座において私たちのために取りなしをしておられます。どうかその取りなしの祈りを無駄にしないでください。皆さん自身自由意志があります。その自由意志を使ってどちらを選択するか、祝福を選ぶか呪いを選ぶか、御言葉を選ぶか、それとも自分の思い好き勝手を選ぶか、それは皆さんの自由意志に委ねられています。ただ私は皆さんに勧めます。どうか祝福を選んでください。御言葉を選んでください。イエス・キリストを選んでください。皆さんの良かれを捨てて、そして皆さん自身の前に置かれたラザロを軽んじることなく、御言葉を軽んじることなく、正しい選択をしてパラダイスに行く皆さんでありますように。そして皆さん一緒にパラダイスに行った時は、今こうして礼拝を捧げている時を思い返して、そして共に、ね、喜びましょう。あの時は本当に幸いだったなと、御言葉に従って本当に幸いだった、本当に御言葉の通りでイエス様の素晴らしいお方だったと、皆さん一緒にパラダイスに行って、そして昔を思い懐かしみつつ思い返す私たちでありますように。その中からこの中で一人でも欠けている人がいないように、主イエスキリストの御名によって皆さんを祝福いたします。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、私たちはあなたを主といたします。自分の考えを下ろし、御言葉にかなっていることを選び、もし自分と御言葉を照らしてかなっていないときは、主よ、自分を下ろす選択をいつでもすることができますように。そしていつでも御言葉の通りに従順して パラダイスに行くにふさわしい足りる私たちのこの状態がいつでもキープできますように。どうか一人たりともこの中から欠けるものが出ないようにしよう、そのように願います。イエス様、どうか一人一人をしよう、変な方向に行こうとしたら主よ、あなたが邪魔してください。そして再び命の道へと引き戻してください。金持ちは最後まで放っておかれました。このアサフは嘆いていた。この暴虐なものも最後まで滑りやすいところへ置かれました。主よ、あなたは私たちをそのように放っておかないでください。この生徒たちを放っておかないでください。いつでもあなたの命の道へと引き戻し、そして私たちが後には天の御国において共に出会い、共に主を賛美することができますように。どうか一人一人のこの生涯をあなたが守り祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。